エリアという、まあ、預言者は旧約聖書の中でも最も大きな働きをした預言者と言われています。しかし、まあ、いつまでもいや大きな力を持っている働きをなすエリアだからずっとエリアさんいてくださいと、まあ、言うわけにはいかなかったんですね。今日の今お読みしたところをご覧になるとお分かりの通り、エリアは、まあ、まだ、まあ、元気かどうかというのはちょっとよくわからない面もあるんですが、しかし年老いたからエリシャに後託すではなかったわけです。まだまだ働きがなすことができるのではないかという余力を残したような状態で、まあ、それも力尽きて死んだではなくて天に上げられていったと、ほぼ強制的に世代交代したというようなことなんですね。まあ、世代交代と今言いましたが、実はエリアとエリシャとどっちが年上なのかというのは私は分かってないです。もしかしたらエリシャの方が年が上だった可能性もあります。どちらの年齢もどこ探してもないんです。一つだけ分かっているのは、後々エリシャが頭がはげているということ、子供にからかわれるという場面が出てくるので、これが年取っててだったのか、それとも若くしてなのかもわからないんですが、エリシャが年上っていうのはありえるな、まあ、だから世代交代と言っていいのかどうかもわかりません。ともかく新しい指導者、預言者に変わるということがここで起こりました。でこの出来事において何一つエリアもエリシャも文句と言いますか、なんでっていうのを言っていないんですね。まあ、他の預言者たちも淡々と受け止めているんです。まあ、もしかしたら心の中ではいろんな苦渋の決断みたいなのがあったかもしれませんが、なんでは言わない、なんでは言わないんですが、エリシャ見てると、まあ、いろんな感情ははっきり実は表しているんですね。神様のなされることで、それはもう本当に不思議でしかない、そこはそこ一線引いているんですね。人間にわからないことはあるんだと、なんでと思うが、まあ、聞いたところでわからんだろう、話がちょっとそれるというか違うところへ行くんですが、iPS 細胞によってノーベル賞を受けました山川先生、山中先生、ごめんなさい、はい、息子が大阪公立大学に行ったということで、より一層あそこで研究をしていたということなんで、より一層関心を持つんですが、その山中先生が、まあ、言われたことの一つに、神のみぞ知る、あの方は信仰持ってないんですけど、でも神のみぞ知るということを私はいつも覚えながら研究している。つまり人間は真理というものは確かにある、でそれに近づくことはできても、完全に人間が全部知り得るというのはできないと私は思ってます。ただでもそのところにどこまで近づくか、で限りなく近づいていくことによって、貢献していく、あるいは世界が良くなる、知り得ないっていうことはあり得る、大切なことだな。ただ知れないことがあるからって諦めたとはまた違うので、まあ凡人が山中先生のその言わんとしているところの真意っていうものをそれこそ知り得ないと思うのですけども、そういうことがいろいろとやってやっぱりダメな、知り得ないことあるんだなとかではなくて、大前提としてやっぱり神様のみが知っておられ、でもそれは理不尽なことでも何でもないと、そういう心を持つというのは本当に大事なことなんだなと思います。その上で 分からないなりに、いや分からないからこそこの弱い私を助けてください、補ってください、導いてください、分からないのですか、開き直りではなくて、それさえ神様ご存知でしょうと歩んでいることは本当大事だなと思うんです。エリアとエリシャはいよいよお別れだっていうその場面、ずっと実はエリシャはついていくんですね。誰からか言われたもんでもない、むしろエリアが一人にしてほしいようなそぶりをするんですけど、いや、ついていきますと。つまりエリシャはどこまでも自分の要素をして求めていくんです。そういうエリシャの姿勢を見て、エリアが9節です、あなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊のうちから2倍の分を私のものにしてくださいと言った。こんなの私無理ですとは言わないけども、いや、でもこのままでは無理です、だから2倍の分、霊の2倍の分、これはエリアの2倍っていう意味ではないです。当時の、相続、親から子供への相続っていう時に、長男は他の子供たちと比べて、家督を相続するのが長男、昔は決まってたのもあって、その土地とか全部維持していかなければならない重要な役割があるっていうこともあって、長男は他の兄弟と比べて2倍の分を相続するっていうのが立法で決まっていました。つまり2倍の分をくださいっていうのは、あなたの長男としてください、霊的な、もちろん霊の2倍ですから、霊的な長男。あなた同僚として、ですから、これは屈辱もイエス様が神様の一人子御子であったという、その神様とイエス様の関係のように、あなたと私の関係をしてください、それぐらいあなたが神様と密接な関係であったように、私と神様も密接な関係となるように願ってください。即エリアがあなたは難しい質問をすると言ったように、そんなのエリアにお願いしてもっていうようなことを、もちろんエリシャは分かってました。ただ求めなさいと言われて純粋にエリシャは求めた、このことがどうしてなのかは分かりませんというのは、決して分からないからもう何も願っても分からんもんだからって言って何もしないではないんですね。分からないからこそトンチンカンなお願いでもする、だってそれが正しいか間違ってるかも分かんないわけですから、求めなさいって言われたら素直に、いや、もうこんなトンチンカンなお願いですが、今私が本当に求めるのは、あなたと神様との関係を、私と神様との関係となるために2倍の霊をください、こんなことを願いますけどいいですか、ものすごい素直なんですね。もちろんエリアとエリシャの関係だからそう言える。でエリアもそんなむちゃくちゃなという難しい注文をする。つまりエリアにはできないが、それは神様次第だし、私も神様に委ねよう、あなたも委ねなさい。エリアとエリシャの関係による、これは問答会話だなと思います。求めるっていうのは、それが与えられるか与えられないかも神のみぞ知る。だからこそ私たちはあって自分の考えで判断して、これ求めよう、あれ求めるのやめようなんて、そんなことしないで、何でも特に祝福に関わることは大胆に奇 跡を求めるべきなんだと思わされます。